Good morning.
Good morning.
To the wonderful family of Shining Lights.
Shining Lights に来られた素晴らしい神の家族の皆さん。
And a warm welcome to anyone visiting for the first time.
今日初めてくださった、来てくださった方に本当に歓迎いたします。
I want to thank James and Rizuko for not only the opportunity to allow me to speak today.
今日こうして皆さんにお話しする機会を与えてくださったジェームスとリスコに感謝します。
But the opportunity, to allow them to stay with them with the grace and hospitality that they've shown me is truly cherished.
彼らと共に過ごさせていただいていることを通して神からいただいている恵み、そして温かいもてなしに本当に心から嬉しく思っています。
Yet also the joys of facilitating our church and the privilege of working with them as they invest their time into people of all ages through the teaching of English as a second language.
さらに教会運営に携わらせていただいている喜び、そしてそれに加えて、二人が自分の時間を人々に英語を伝えることに費やしているという。その働きに、自分も加われていることをとても光栄に思っています。
When James asked me to speak, I asked him what he wanted me to speak on.
ジェームスにメッセージを頼まれ、何を話してほしいのかと尋ねました。
If there was a specific topic in particular you wanted me to talk about, awesome.
何か話すべき特別なことがあるかどうか尋ねました。
See what the Holy Spirit says to you, James said.
James は、聖書、あ、聖霊が私に語ることをメッセージするようにと言いました。
Pick a book from the Bible.
聖書の中の一冊を取り上げてもいいんじゃないかと。
So the Holy Spirit started speaking to me.
そのことを受けて、聖霊が、神の聖霊が、私に、働き始めました。
And words of wisdom and revelation.
そして神様の知恵と啓示が示されました。
And I was learning just as much as I was preparing.
このメッセージを用意する過程で本当にたくさんのことを学ぶに至りました。
Instead of me picking one particular book from the Bible,
今日は御言葉数節を取り上げての解釈はしません。
I wanted to look at the Bible in the character and what God taught people through it.
私は今日は聖書の全体像をお話しするつもりです。
I'd like to give an overview on the Bible and how the books link into each other and give a
聖書の中の一つ一つの本がどうつながっているのかをお話しします。
And give a summary of each book and how the Bible is historically, archaeologically, and scientifically accurate.
そして、それぞれの聖書の中の本の大まかな要約をして、その聖書がいかに歴史的、考古学的、科学的に正確なものであるかを皆さんにお話ししたいと思います。
Firstly, I want to talk about the Bible and the testimony of it in my life.
では、まず最初に、聖書というものですが、私の人生においてこの聖書がどう働いたのか証しをしたいと思います。
And how it holds so much beauty, insight, wisdom, and not only answers to every situation or season we find ourselves in.
聖書には奥の深い美しい知恵が収められています。そしてあらゆる時期、そして状況に対する人生のあらゆる時期、そして状況に対する答えが書かれてあります。
Yet it offers something better than answers or nice stories. It shares people's testimonies.
それはただ単に何か良い答えと良い話の書物であるという程度のものではないんです。
And not only this relationship people had with a living God and saw him as a father and a brother and a best friend and a guide.
聖書とは 生ける神様とつながって生きた人々の証を私たちに伝えるものなんです。神様が父となり兄弟となり親友となって人々を導かれていったことを見ていけるものなんです。
And the life lessons God taught his children through the good times, through the struggles and the challenges that life brings.
神に作られた子供である私たちはその人生において良い時もあれば苦悩の時、試練の時もあります。
The way I view life, or should I say, the way God has shown me to perceive life.
聖書から分かることというのは、私の考える人生観が人生観ではなく、神の示されている人生観が人生観だと悟るべきだということです。
It's like before a game. Take Kyoto Sanga, for example.
例を挙げますと、京都さんがサッカーチーム、それサッカーチームの、がたどるような道です。
During the week or even before a game,
試合へ向けての準備期間、そしてまた試合直前まで、
they're stretching different parts of their bodies.
選手は、自分の体のいろんな部分箇所を、ストレッチするんです。
Preparing themselves mentally.
それは、自分たちの試合に向けて、また精神的にも準備していきます。
Not only to avoid injury,
それは、試合中に怪我 をするのを防ぐというだけではなくて、
But to use the full momentum of their bodies in a game.
体全体がしっかりと動くようにということです。
What if this was actually an allergy for life?
それこそまるで、人生のウォーミングアップと言えると思うんです。
What if life is about preparing us, for the main game of eternity, building character and integrity in us?
つまり、試合は私たちにとっては永遠と呼ばれるものなんです。これは神様の御前に立つことです。
And growing in fellowshipAnd walking in the plan, purpose, and destiny God has for our lives.
神様によって自分の人格と誠実さを高めていただいて、神様との交わりの中で、神様が用意させてくださっている自分の人生の中、そこを歩いていくということです。
Before we stand before Him.
神様の御前に立つその日の前、その日までです。
I consider the Bible the second greatest treasure in the whole world.
私はこの世で2番目に大事なものが聖書だと思います。2番目。
As you look at the title of Bible, it says Basic Instructions Before Leaving Earth. Bible for short.
聖書を見れば、地球が始まる以前のことから書かれてあります。
The Bible has been like a teddy bear to me. I used to sleep with it.
聖書はまるで私が昔小さい時一緒に寝ていたテディベアのような存在になっています。
It didn't matter if it was leather, metallic, or paper.
聖書はそれが紙でできていても、革でできていても、金属でできていても、そんなことはどうでもいいんです。
It brought me comfort when I was scared.
私に恐れがあるとき、それを開いて目を通せば、心が落ち着くんです。
I'd flick it open. And enjoy the treasure chest of wisdom it holds. Feel the love of the Father and have His hands embrace and comfort me when I was anxious.
まるで、それは知恵の入った宝のタンスなんです。天の父の愛を感じさせてくれて、その手が私を抱いてくれるんです。
I was worried and needed some direction or some food for clear thinking.
私が不安な時、心配な時、道を示してほしい時、明快な考えとより良い人生をたどりたいと考えるとき、それは 私の食べ物になっています。
What better way to read the 66 love letter my dad wrote me?
この天の父が私に書いてくれている66のラブレターなんです。これがいつも私を新たに立ち上がらせてくれるんです。
It always knew how to cheer me up.
それが私の生かしてくれています。
I got into reading the Bible in the morning and evening. Sometimes I would read even a couple more chapters during the day.
私は朝夕必ず聖書を読みます。時には昼間にそれ以上読むこともあります。
In the book of Joshua,
ヨシュア記にこうあります。
It says to meditate on the word morning and night, so you may be careful to do according to all that is written in it.
この律法の書を昼も夜も口ずさまなければならない。それに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであるとあるんです。
For then you will make your way prosperous and you will have good success.
あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであるとあるんです。
I keep this simple principle not as a religious thing, not as a habit, but as a second language.
私はこの簡潔な原理を宗教とか習慣としては捉えていません。
When you wake up, read the Bible. I generally only read it a chapter.
私はまず起きたら聖書を一章読みます。
Because when you start your day off with God, you go about all life's tasks and different scenarios and situations you're placed in.
一日を神と共にスタートすると、その日のすべてのやるべきことを成し遂げられます。仮に思いがけないことが起こっても、
Not in your own frame of mind, yet in a way that allows you to perceive and react differently in certain situations or scenarios.
自分の思いに縛られることなく、自分の思いを超えた理解と行動を取らせてもらえるんです。
When you're about to head to bed,
そして一日が終わるとき、ベッドに入る前に、
Read another chapter of the Bible.
聖書をもう一章読んでいます。
This life sometimes brings pressures and challenges, and reading the Word can help you bring those cares and worries to the foot of the cross.
人生にはプレッシャーを感じたり、試練もやってくるんです。
1 Peter 5:7
第一ペテロ五章七節にこうあります。いいでしょ？
は？
ここにあります。見えます？あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
Casting all your anxieties on Him because He cares for you. 1 John 4:18.
もう一つ、ヨハネの手紙第一四章十八節。ヨハネの手紙第一四章十八節。愛には恐れがありません。全く愛は 完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです。恐れる者の愛は完全なものとなっていないのです。
There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. And generally, when you read the Bible, just before you go to bed, you'll have clarity and peace and have a good sleep.
寝る前に聖書を読まれるとこの御言葉のように心が澄み渡り、あなたの心は平安で満たされ、必ずよく眠れます。
So let's have a look at faith for a moment.
では信仰を私の皆さんに お見せします。信仰とは何か、私を見てください。
James, do you believe that I've got 100 yen in my hand?
ジェームス、私は私の拳の中に100円を持っていると信じますか、思いますか？
Probably.
多分。
by your response and the way you're a little bit unsure, it seems like you want to believe, but you've still got so much doubts. You want to...
その答えを聞くと、多分私はこう思います。入っていると思いたいけれども、やっぱり疑うと。
You can see the start of something, yet you don't know all the answers.
なぜなら、初めあなたは答えを知らないからです。
Yet what if I was to stay, if I was to strengthen your faith and say that there is 100 yen in my hand?
さあ、私はあなたの信仰を強めます。100円。私は持っています。確かに持っていますよ。
Now, you've seen that there's 100 yen in my hand. So, when another opportunity comes up, you've already seen that it's real. You've seen that it exists. So you're more willing to actually follow it and the plan it has because you've actually seen it.
さあ、今あなたは100円を見ました。確かに見たんです。では次の機会がやってきます。何かがやってきます。さあ、その次あなたはどうでしょう。
So, if I was to say to you, do you believe that I have 1,000 yen in my hand?
さあ、私の拳の中に1,000円が入っていますか？入っていると思いますか、ジェームス？
I think so.
そうなんです。入ってるんです。
In the same way, when you trust in God.
同じなんですし、神様を信じるということは、最初は疑うんです。でもそれが確か一つ見えたときに、次にもっと大きく信じれるようになるんです。
That's what faith is.
これが信仰なんです。
It's believing in something even though you can't necessarily see all the answers to it.
見えないものだからです。すぐに全てを見えないからです。
SoI can't go through all the Bible.
それでは聖書の今日、時間が許す限り、Can you wait? I'm on the here. ですね。この聖書なんですけれども、ですね。聖書の中に収めてあるそれぞれの本ですね、66冊の本、このタイトルをよく考えてみられたことがありますか？実はこれは私たちがこの世を去るまでの人生に対する基本的な教えを簡潔に表したタイトルなんです。このタイトルというのは、私たちがこの世を去るまでの人生に対する教えを、基本的な教えを簡潔に表したタイトルなんです。それをこれから話します。
The first book, Genesis,
創世記から始まります。
Is about faith and creation.
創世記、ここは信仰の始まりなんです。信仰の創造なんです。
If you have a look at the
今日皆さん、グループの方は一つしかありませんけれども、今日私が皆さんに示すもの、示さ、あの、上げたものを、あの、見てください。1枚目です。1ページ目、あの、表紙上げてください。
This first page is the DNA structure.
これ DNA の構造です。
Without this DNA structure, you couldn't be a human. It is the core, molecular structure of who you are.
これが人間となる大元です。これなしで人間にはなれないんです。
And that's what it looks like in your actual body.
これをあなたは持っているんです。
So as we look at Exodus,
これが
you see that it's about redemption and how great our Father is and how strong and wondrous He is.
ここが信仰の始まりです。次、出エジプト記です。出エジプト記は天の父による贖いと偉大さです。天の父による贖いと偉大さ。神がいかに強く計り知り得ない神であるかということです。これを知ることです。天の父による贖いと私たちに対する許しですね、贖い、それと偉大さ、いかに神が計り知り得ないものである方であるかということの、これは要約なんです。
And in 1978,
さあ2ページ目、2枚目を見てください。1978年にこの航海で見つかっています。エジプトを渡りましたね、イスラエルの民は。エジプトで捕虜になってしまい、奴隷になってしまい、神様がモーセを使ってエジプトを脱出させてくださいました。その時に彼らは航海を渡らなければいけなかったんです。エジプト兵に追われたんですね。
There was a story about peoplecrossing past a seabed, and when people were trying to attack them, just as they got onto land, chariot, the water fell on top of them.
そしてその時に敵エジプトの民は馬車ごと海の水に飲まれた。イスラエルの民が通り過ぎた途端、エジプトは全滅です。
And this is pictures of those chariots at the bottom of that Red Sea.
1978年に航海の底が調査されました。そこで見つかったもの、それは馬車の車輪でした。
As we look at Leviticus.
では次です。レビ記です。
The holiness and intricate workings of God preparing the heart for a relationship with God, not a religion.
レビ記は3冊目ですね、旧約の。神の清さと緻密な神の御業が書かれてあります。神は宗教ではなく、人は神と深くつながっていく、心が整えられるということが書いてあるんです。人は神と深くつながっていく心が整えられる。
Numbers.
民数記、その次4冊目は民数記です。
Taking people to the promise of before he takes them to the promised land.
ここは神様が私たちを約束の地へ連れて行ってくださる前に、約束のものへつながれていくということなんです。神が送ってくださる、助けてくれるもの、助言してくれるもの、導いてくれるもの、これを約束のものと言います。約束の地へ神様が私たちを連れて行ってくださる前に、私たちは約束のものへとつながれていくということです。
Yeah, look at the second page of that booklet.
さあ、では先ほど渡したものを見てください。このページ。
23 million light years away at the center of the Whirlpool Galaxy, right at the center. I had a look through a Hubble telescope.
2300万光年離れた銀河の渦の中央の映像です。
Now getting pixel back every week. And after 3 months, this is what they got back.
3ヶ月かかって撮られたものです。この写真。Can you say NASA?
Oh, NASA.
NASA, ご存知ですね。アメリカの宇宙開発所。NASA が撮った、3ヶ月かけて撮った写真です。中に何が見えますか？銀河の渦の中は何ですか？何が見えますか、皆さん？初めて見られたでしょ？びっくりでしょ？これ残念ながらニュースに出てこないんですね。
Deuteronomy。
あ、ちょっと待ってね。十字架です。イエス様です。科学的に撮られた写真です。はい、次です。次、新命記という本になります。1、2、3、4、5、6冊目が旧約の6冊目新命記です。
Reminding and reflecting on what God has done in our lives and rescheduling our life purpose and plan.
神様が自分にしてくださったことを思い起こさせてくださり、そして自分の人生の目的と計画と再度示されるという時です。人生にあって神が自分にしてくださったことを思い起こさせ、人生の目的と計画と再度示されるということです。
ジョシュア、
その次ヨシュア記です。
Be strong and courageous, capturing the promises of God.
これは神の約束をつかんで強く大きくあれと言っているんです。
And seeing who you are when no one's looking or developing.
誰もあなたを見ていなくても神は見ておられて、あなたの人格を高めてくださっておられることを知れということです。
Judges.
その次司事記です。
God will always allow us to come out victorious in our struggles if we trust him.
司事記が言っていること、それは神を信じていれば神はいつも苦難の中にある私たちを助け出されるということです。
Ruth.
次、ルツ記ですね。ルツ記は
Courtship.
これは愛を求めるということです。
Developing a heart of integrity and character for God.
神に対しての愛、そして自分を神の目にあって神の目にかなうものにしてもらいたい、もらうという愛です。
Samuel 1.
次がサムエル記というものになります。サムエル記第1。
サムエル2。
サムエル記は神の目にかなう人格を伸ばす、神の目にかなう人格を伸ばすというのがサムエル記1で、サムエル記2。
Discovering godly and worldly sorrow and blessings, embracing the blessings and favor of God.
私たちは年を重ねていくうちに神に向き合っていく中での悲しみも感じます。そしてまたこの世を見てこの世に対する悲しみを悟ります。ここはここまで来ると人生かなりいってますよ。その上でなおかつ神の祝福と自分が神に愛されていることの喜びを悟れるんです。
Kings
1。その次が列王記1になります。
We're not alone. There are many who fight for God, even in the remotest places. You're never alone.
自分は一人ぼっちではないということです。どんな偏僻なところに行っても、あなたは一人ではなく、神があなたと共におられるということなんです。
God is by your side.
あなたのそば、あなたの横におられますと。
Kings 2.
列王記2.
Mentoring, discipleship, and the wonders and miracles of God.
ここはかなり人生経てきています。信仰もかなり高まりを見せています。列王記2が私たちに知らせていることは、弟子を作る、育てること、そして神の不思議と奇跡を知ること。
Chronicles 1.
歴代史ですね。その次は歴代史第一。
God shows us we're responsible for how we raise our kids and the legacy our kids will leave with their kids.
ここは何を言っているかというと、私たちは子どもの育て方に責任を負っているということです。神から与えられた責任を負っているということ、自分のものではないということ、そしてその子どもが孫に受け継ぐことにも自分は責任を負っているんだということなんです。
Ezra.
とその次ですね。ちょっと待ってね。歴代史第二。Have you said that? Second. Ezra, Chronicles 2. あ、ごめんなさい。じゃあ、歴代史第二。あ、まあ。
あ、Chronicles.Chronicles 2. God is not ashamed of who he used to be or what we've done, but he can use it for his glory.
神は私たちが過去にどう生きたかとか、私たちの過去の生き方または過去に犯してしまったことを恥とはされない。かえってそれらを神はご自身の栄光のために用いられていくんだという教えです。
Rebuilding our heart towards God.
そしてエズラ記に行きます。エズラ記は神にかなう心を立て直す。人生にあってここに来て神にかなう心を立て直せということです。
ネヘミヤ。
ネヘミヤ記。
Missions.
使命です。あなたの人生の使命です。
Psalms.
詩編。神を讃えるということです。
Worship.
賛美するということです。
Proverbs.
箴言。
Wisdom.
知恵を得るということです。白髪になります。白髪は知恵の印です。
Time restrains me from going any further. Yet let me leave you with something to think over.
今、もっともあるんですけれども、最後に皆さんに考えて、深く考えてほしいことがあるので、ここまでに旧約の本の、解釈は、要約はここまでにします。
Let's look at the verse where Jesus said,It's easy for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God.
Can I say a bit slowly? Is it okay? Okay. Because they're taking notes. 今日、皆さんに深く考えてみてほしいことがあるんです。聖書の中に、新約の聖書の中に、イエスがこう言われたところがあるんです。すごく有名なところです。それは、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいという言葉です。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいとイエス・キリストは言われたんです。
The disciples saidHow can anyone be saved?
実はこの後が、この後が大事なんです。弟子たちはイエスのこの言葉の後で、それでは誰が救われることができるのだろうかと言いました。もっともな質問なんです。ラクダが針の穴ですから、誰が救われることができるだろうと。
Jesus replied, What is impossible for man is not impossible for God, but is possible.
イエスの答えはこうです。それは人にはできないことですが、どんなことでも 神にはできるのですと言われているんです。それは人にはできないことですが、どんなことでも神にはできるのですと言われました。
In the Middle East, at that time, it was considered good favor if you had lots of money.
当時中近東の文化は、裕福であることが神に愛されている印とみなされていました。
They believed it was blessings from living a righteous or being a good person.
祝福されているから正しい人間であるはずと人々は信じていたんです。
Jesus is saying religion can't save you during doing rituals and traditions only makes you feel how much you need grace and mercy.
でもイエスの意図されたことはこうなんです。宗教は人を救えない。宗教は人を救えないのであって、宗教というものの奥義を追求すれば、神の恵みと慈しみの必要なことがわかるはずだということだったんです。宗教の奥義を追求すれば、神の恵みと神の慈しみの必要なことが誰でもわかるはずだということだったんです。
The word for camel in Arabic sounds similar to twine.
さ、なんでじゃあラクダなんでしょう、針の穴なんでしょう。アラビア語ではラクダと、縫い針、これはヨリ糸といって太い糸なんですけど、そのヨリ糸用の縫い針の発音、音がとても似通っているんです。
And gates in those days were called eyes.
それでラクダを入れ込む場所の門のことが針の目と言われてたんです。門が針の目と呼ばれてたんです。日本語の聖書には針の穴とありますけれども、英語は針の目となってます。なぜなら、中近東でその当時イスラエルでラクダを入れ込む場所の門が門じゃなくて針の目と言われてたんです。
And in those days camels, you had to take all the stuff off a camel to push a camel through the gate.
この針の目と呼ばれていた門にラクダを入れ込むのが難しかったんです。動かないんです、ラクダさん。
An easy way to understand it is to get a needle and a thread.
ですからこの針の目とは門なんです。針の目に糸を通すということは本当に難しいですよね。
And as you hold the needle, you try to put...The thread in, and sometimes it's really hard and takes you forever.
私は難しくてもう相当時間かかります。
But if you lick it, it sticks together and it fits through the hole, so you can tie it up and start sewing.
でも舐めればどうですか？糸を舐めたら入りやすくなりませんか？
And this is good illustration.That tells us when we're going through stuff in life, God surrounds us as we yet so we can fit through that trial or that situation.
私たちはこの糸でしょ。神様が私たちを包み込んでくださってきつい状態から通してくださいますから。
Jesus never said anything that he didn't already do himself.
イエス・キリストは全てを捨てて天から来られました。何もどんな罪も犯されませんでした。この罪は悪いことではなく自己中心ということです。罪を犯されませんでした。
Jesus came down from heaven giving up his kingship, giving up unity with his Father and the Holy Spirit.
イエスが捨てて来られた、全てを捨てて来られたと言いましたけれども、何を捨てられたかというと、天にいること、そして聖霊と父との輪の中に居座ること、それすらも捨てられたんです。
And came to the form of human and went through everything we've been through.
そして人の形になられて私たちと全く同じ試みに遭われたんです。
And remained sinless through it all.
それでも罪を犯されなかったのです。
and was crucified to pay for our sins and build a bridge so we could walk.
そしてなんと十字架の上で私たちのために死んでくださったんです。それは私たちの罪深い自己中心的な心を神に許してもらうためです。
And talk with God.
それが人と神をつなぐ架け橋になったのです。私たちも神と語れるんです。
And have the living God inside of us, leading and guiding us for the planned purpose and destiny he has for our lives.
そして神様が私たちの心の内で神様の計画の中を私たちが生きていけるよう導いてくださるんです。
Filled with love, grace, mercy.
神の愛と恵みと慰めにあふれる人生を送っていけるんです。
And your relationship with God is the most important thing in the world, in my opinion.
この世で一番大事なこと、先ほど2番目が聖書と私は言いました。一番目は神とつながって生きることです。
So what's holding you back from coming into relationship with God?
皆さん、この世で一番大事なことと私が思う神とつながって生きるということに何のためらいがあるんですか?
Thank you.